ゲストコーナー、
すごいじゃん、できたじゃん。
さっき打ち合わせやればできるんですよ。いつもね、いきなり来るからできる。
番組中に打ち合わせするっていうのもどうなんですかね。
あ、いいじゃん。
だって今日大久保さん、あのバーッて走ってきたの、向こうから。あれ、なんだろうなと思って、俺もうこれ外でこれじっと肉まん食おうかな、どうしようかなって待ってて、ドタドタドタ
ドタッサッサッサって言えないの。
いやいやいや、
軽やかな、
なかなか貫禄が出てきた。
いや、そうなの、太っちゃってさ、お母さん来てからやばいよ。いや、よくない、
魅力的です、
ありがとう。
今日も水着で、
え、今日も水着で、あ、今日のですね、あの服装は、あの桜井さんはまた10枚ある T シャツのない同じ柄の T シャツ、オレンジでね、あの浩一くんは黒いメガネでひょうひょうと、
で大久保さんは水着と、
水着で、で阿弥陀さんは、カメラマンのようなベストを着て白い T シャツで、で、あの今日はサングラスをかけて車でご登場いただいたので、初め違う人かと思ったんですけども、どうも阿弥陀さん、こんにちは。
まずご紹介、
はい、
阿弥陀弥太郎さん、
はい、もっと、
ブラジル日本都道府県人会連合会顧問、
そうですね、はい、元会長、
ブラジル山梨県人会名誉会長、
はい、長く会長、
リベルダージ文化福祉協会評議員会会長、
はい、
よろしいですか。
そんなことでしょうね。
大変な肩書きを、
肩書き、
ね、あとブラジル日和ゲスト
ってそしてですね、あの知ってる人はあのリベルダージの、まあ、駅前にアミノストン店っていうあのストン店が今の工場だけでももちろん営業されてるんですけども、非常に日本人の人にとっては助かったストーンを、作られてたというアミノさんです。どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
今日いきなりすいません、出演 の, ごあのお願いをしまして。
いえいえ、
まあ、もうじゃあぶっちゃけて長いおは人生を1時間でお伺いするわけですが、アミノさんは、何年生まれになるんですか。
私の生まれたのは昭和12年
昭和12年っていうと、はい、今年68歳
8ですか。
あ、当然山梨県人会長ですか。山梨の生まれなんですよね。
大体あの本籍はあの山梨県なんですけど、私東京神奈川に長いこといました。
あ、そうなんですか。
東京の方が長かったですね。
それは大学っていうこと。
学校もそうでしたし、学校出てちょっと就職したのもあの東京の
会社で。何してたんですか、皆さんって。
梱包材料って当時ですね、うん、米軍の駐留軍っていうの当時、
はいはい、
あの人たち の, あの引っ越し荷物とかですね、あのいろんなあの基地のあの機材を、うん、納品したり、うん、あるいはそれを梱包したりですね、そういう会社にちょっと就職。
あ、そう、はい、アミノさんって大学はどちらだった
んですか。いや、私は大学は出てないんですよ。商業学校からまっすぐ18歳でその東京の会社に就職しまして、ね、
はい、
大学行くか、
うん、
外国行くか迷ったわけですけど、私はあのブラジルの方を選んだわけです。
選んで、
はい、
そっか、終戦が8歳の時なんですよね。
そうなんですね、ちょうど国民学校って言いましたが、
はい、
当時2年生でした。
うーん、はい、で、なんで外国に行きたいと思ったんですか。
そうですね、あの、私はあの15、6の時からもうやたらに外国行きたくてですね、
うん、
まあ、当時まだ戦後の混乱って言いますか、
はい、
いろんなことがあった、まず第一に食料事情が非常に悪かった、
うん、
で就職なんかも思いやりにいかないし、まあ、日本が少し向上気になりかけてきた時ですけど、まだまだこんなにね、日本があの急激に張って、ね、復興するっていうのは想像もつかなかった時代ですよね。
アミノさん何歳まで山梨にいたの。
私は小さい時におって、あとは東京です、ね、
うん、お父さんのお仕事で、
親父はずっと山梨県に席です。
席で、
おじいさんも、
おじいさん、
おばあさんも、はい、
ひもじい思いとかした。
あ、しましたね。やはりあの東京へ来てから空襲がひどくなって、やっぱり山梨県の田舎に疎開しましてね、
うん、
一時田舎の方に疎開したことありますが、やっぱり食べ物がないのが困りましたね。毎日さつまいもだとかね、
うん、
トウモロコシだとか、そういう、まあ、代用食って言ったんですけどね、
うん、
お 米にお目にかかることがめったになかったですね。
なるほどね、はい、それでじゃあブラジルだったんですか初め。どうしてブラジル
を、まあ、外国なら はっきり言ってどこでもよかったんですが、うん、アメリカやカナダやオーストラリアは非常に規制がやかましくて、
うん、
ブラジルの農業移民ならばですね、
ええ、
旅費の貸し付けとかいろんなことでですね、
はい、
簡単に来れたんですね。
何年に来られたんですか。
昭和33年。
1958
年です。
58年か、はいはい、じゃあ網野さん何歳
ですか。ですから20歳21ですか。
20歳、単独移民。
そうです。私はブラジルへ来たいためにブラジルの成功者に手紙をやたらに書きましてね、
柔
軟中知らない人ですよ、
うん、
そのうち何通か返事をくれましてね、
うん、
その返事をくれた人が、
うん、
福岡出身の飯田さんって方ですけど、ここから430キロのプロミッソンというところでね、
はいはい、
大きな商売をしているその方の呼び寄せで、
うん、
私参りました。
へえ、どうやってその人の住所とかは聞いたんですか。
ええ、東京にはブラジルの成功者の名簿なんていくらでもありましてね、
へ、
資産家の人たちがなぜ成功したか、そんな立志伝みたいなのがあるわけですよ。
は
で、そういうやつの中からもやたらにその
手紙
を書いて、
は
18ぐらいでしたかね、
うん、
そのうち何通か返事をもらったお一人の方です、ね、その方が呼び寄せ人ということで、呼び寄せ人がおればですね、農業移民で来れたわけですよ。
そうですよね、その当時はね、
はい、
でそれで来てどうしたんですか。
ですから1年間私は農業移民なんですけど、
うん、
そのプロミッソンのところ入って農業しませんでね、
その人は農業、
いやいや商業です。
商業で、
はい、ですから、うん、そこのお店で働きながら夜はポルトガル語を習ったり、
うん、
地元の青年会の指導をしたり日本語を教えたり、
はいはい、
あるいは地元に日本語のラジオ放送がなかったですね。
で
ブラジル人と交渉して、
はい、うん、
毎週日曜日その時間を買い取ってね、
うんうんうん、
自分でラジオ放送して
スポーツ
を集めて、
うん、すごいじゃん。
そしてそういうことをやりましたよ。
じゃあなんと山田彦司さんに続いて網野さんもラジオ放送してた人なんだ。
で当時は日系のラジオ日本語で話すラジオっていうのは非常に地方で反響がありましてね、新しい日本 の歌謡曲なんかも取り寄せたりして、いろんな番組やりましたよ。
ああ、そう、はい、で仕事は昼間のお仕事っていうのは何
ですか。ですから店の店員をしながらですね。
何のお店だったんですか。
何でも売る百貨店みたいなね。
は
上は自動車から家電、
うん、
ガソリンポストから、
うん、
食料品、繊維製品、靴から帽子から何でも売るって、まあ当時飯田百貨店と言ってましたが、
うん、
今もありません。
あ、もうないんだ。
昔ご存知の方はご存知だと思うんです。
プロミッソの飯田百貨店。
そうですよ。リースにも大きな支店がありましてね。
あ、
ガルボンベノにもありました。電気製品の、ね。
電気製品の。
はい、今の池崎さんの前ですよ。
向かいってとこ。
いえ、池崎さんの店が前。
店が
飯田商会の。
あ、そうだったんだ。
ここは電気製品だけの販売ですけど。
はあ。
なかなか福岡の成功者でしたね。
どうして亡くなっちゃったんだろう。
いや、やっぱり高齢でね。
あ、息子さんとかは
継がなかった。息子さんたちも後を継がずにですね、うん、他の仕事やっておられますね。
う
ん、
あ、そう。でその後ずっとそういうラジオ何年ぐらいやったんですか。
いや、ですからそれは1年です。
1年だけ。ラジオも1年
です。ラジオも。そして田舎よりやはりサンパウロに出てこなければ何もできないってことでね、
うん、
サンパウロに出てきてから、
はいはい、
今私行商をですね、始めまして。
何の行商
ですか。いや、何でも雑貨から洋服地から布団のカバーから、
うん、
とにかくサンパウロで委託で品物をお借りして、
うん、
保証人を立てて
うんうん、
委託でお借りして、
うん、
それを元いたそのプロミッソンで、私はプロミッソンでは日本語の学校の先生したりラジオの放送をしとったもんですから知り合い、うん、知られてた状態、
うん、
ですから私は最初にプロミッソンに行って皆さんに買っていただいて、で当時北パラナの方が非常にコーヒーブームでね、
うん、
ものすごいその景気が良かったんですよ。で網のそのこんなノロエステルの旧地帯じゃなくて北パラナ行けと、
うん、
北パラナ歩きましたよ、
うん、
それが良かったですね。何を持ってても売れた時代がありましてね。
へえ、
まあ想像つかないかもしれませんけど、一本の木から一俵のコーヒーがなるっていう、そういうすごい時代で、
はあ、で値段も良かったん
です。値段も良かったです。はい、
大体どういうものを買ってくれたの、その北パラナの人。
いや、何でもとにかくですね、
うん、
当時は今みたいにあのファックスも何もありませんし、
うん、
電話だってパラだから3日もかからないとサンパウロへ通じないようなそういう時代ですから、
うん、
やはり品物を向こうへ持ってって、
うん、
いろんなとこ歩くと何でも売れましたね。日本品なら、
日本品なら、
はいはい、
はいはいはいはい、食べ物とにかくそれこそじゃボールペンでも、
何でもですね、うん、あの海苔でも昆布でもですね、それから化粧品、資生堂のクリームだとか、でその中にねたまたま布団のカバーがあったんですよ、日本製の、
うんうん、
それがまあ私が布団屋をやるきっかけだったんですけどね。
どうしてそのカバーを持って布団屋と思ったの？いろんなものが
あの布団カバーですから綿は入ってますがね、それ綿を入れて、
うん、
詰めて田舎へ持ってったらどうかなというのが発想の原点だったんですね。
その頃サンパウロでは綿も結構できてたんですか？
そう、まだ木綿綿、今みたいに河川がありませんでね、うん、木綿綿に真綿をこう上へこう引っ張ってですね、
うん、
大変な作業でしたが、で移民の古い人たちは当時日本から持ってきたその布団をそのまま使ってるわけ、
うん、
しかしもう何十年も経って石みたいに硬くなってるんですね、うん、
はいはいはい、
もうそういうその布団をその新しく作り変えたりしてですね、
うん、
古いの預かってきて新しくして届ける、綿の打ち直しってご存知ですかね？
はい、知ってます。
そういう打ち直しを僕らはやりましてね、まあ一時うちがもうブラジル中の飲みを集めたような形で、
うん、
飲みがほら
すごい
トリフトに入ってくる
で
しょ、
うんうん、
いやもう体中が痒くてね、
うん、
参ったことあります。そのうちにだんだん経験が良くなって、もう古い布団なんか直さなくなって新しい布団がどんどん売れるようになりました、
うん、
今じゃもう2世3世の時代でね、
うん、
誰も家で布団を作るなんて人はおりませんね。みんな既製品を買うと、
はいはいはい。で何年ぐらい、何歳ぐらいでその布団屋さんをじゃあ開業したんですか？
ですから20歳、22の時に私布団屋一人じゃできませんのでね、
うん、
親父と袋と弟二人日本から呼び寄せて、
うん、
親父と袋が布団を作って、
うん、
僕ら兄弟がその外交すると、
はあ、
そういうようなことを何年かやりましたよ。
お父さんたちはでもそれは日本でだって何か仕事はされてたんです
よ。いろいろやってましたよ。でも布団屋なんかやってませんでした
よ、ね。でよくその何八太郎青年の一言で家族みんな来ましたね。いいこと書いて
ある、私の親父も昔青年の頃あのアルゼンチンへ行きたいって言ってスペイン語を勉強したりしたったんですよね。大東亜戦争であの昭和19年に召集を受けてですね、
うんうん、
昭和21年に復員してきたんです。そんな関係でやっぱり子供が親父の意思をまあ継ぐというようなことに、私長男ですけど、
はい、
一人でブラジルへ来ることを親父許してくれましてね。
あ
でも2年後に親父と夫婦たちは弟2人連れてこっち移住したんですよ。
すごいね。
ですからそれから本格的に布団屋始めるやつ。
なるほど。その工場っていうのは今あるこの、
そこじゃないです。
そこじゃないとこ
工場の近くのね、インディアノックスの住宅のガラージ、
うん
ガレージですが、
はあ、
そこで始めたんですね。
うん、ああそう。どうですか桜田さん、大丈夫？
あのまあ最初行商なさってたってことですけど、その仕入れはサンパウロのリベルダージとかでして、それをこしょって、
いやあの車で、
あ
もう収まるでしょ。
車を持ってる、
古いジープ買いましてね。本当に500ポントでしたよ。トヨタの古いジープでしたかね。それをジープ買いました。
そういうあのいわゆる行商っていうあのことには特に抵抗はなかったですか？
あの言葉を覚えたりブラジルの習慣になれるって言っても、僕はさっきも言ったように田舎に1年しかおりませんでしたからね。やはりここの習慣になれるにはやっぱり旅をする、旅をすればお金がかかるから、やはり何か物を買ってもらって、そして後になって私はこのリベルダージというガルボンベーダーに店を開けたんですけど、その過去の行商で歩いた時のお客さんたちが何かのつながりでサンパウロへですね、お嬢さんが結婚してくるってことで店のお客さんにつながるんですよね。面白いもんですよね。ありがたいもんですよ、商売ってのは。つまりその独身で歩いて行商した時に知り合った人たちが未だに私たちのお客さん、
で
今年の今の二世の家内なんかも私が行商してる時に宿をもらったところの娘なんです
。すごい、行商しながら奥さんをもらって
そうなんですね。
どこですか場所は。
サンジョゼドリオプレットってここから500キロぐらい奥ですけどね。
へえ、
そういうのもやはりその行商のおかげですよね。
なんかその営業がやっぱお得意だった。
あ、好きでしたね。
あ、営業大好き
ですから、言葉なんかも自分で言うのもおかしいけど早く覚えたり。だって旅をするのにポルトガル語がないとできないじゃないですか。
で、地図とかだってどこに日本人がいるとかっていうのはどうやって分かる。
それはもうサンポールで全部調べていくとですね、当時植民地の前世時代の植民地があるわけですよ。
そうか、まあ手紙でね、日本から出しちゃうぐらいだからね、調べるのは皆さんお得意ですからね
そんなことありました。ですから私はあのサンパウロでいろんな後に日系社会の役員なんかやる前に、地方の人たち友人も多くてね、もう仲人もですね、もう20近く家内と2人でね、まあ頼まれ仲人が多いですけど、頼まれて、あるいは子供たちがあのサンパウロへ学校に来る、ペンションの世話とか学校の世話とかですね、そんなようなことも後に県人会長をやる仕事につながったように思いますですね。
行商中の忘れられないエピソードとかってあります？
そうですね、まあ、いつも人に笑われるんですけど、私が今の家内の家に行った時にですね、その家には電気がないんですよ、
うん、
ですからランピオンつってね、こういうランプがあるんですが、うん、
はい、
私の家内 の, その母親がですね、私が汚れたあのパンツをですね、下着を私が行商に出る時にこう部屋の隅に置いとくとですね、きれいに洗って次の日にね、あの日の日ってご存知ですかね、電気がないからアイロンがないわけですよ、
うん、
中へ炭を入れて、そしてこう重い日の日っていうのをかけるんですよ、
うん、
私生まれて初めてパンツにその日の日をかけても、アイロンをかけてもらったのは初めてですよね。
そうだよ、
親にもなくて、もっとも後で聞いてみたら、その日の日は何でも日の日をかけて、
うん、
つまりこの縫い目のところに虫が入るんですね、干しとくと、その虫殺しのためにもね、
うん、
日の日をかけるんで、何もその将来娘向こうになるから日の日をかけてくれたってこととは違ったと大笑いしたことありますけどね。
あ、
まあそんな風にしかし大事にされましたですね。で、当時田舎歩いてて、やはりこう日本の新しいニュースとか、
うん、
サンパウロのニュースっていうのはまだ新聞もね、4日も5日も1週間も遅れるでしょ、
うん、
いうようなあれで NHK もなかったですから、
うん、
非常にそういう新しいニュースがまあ新鮮に映ったんじゃないですかね、まあ、そういうこともまた商売に下がったと。
まあじゃあ皆さん地方の方、まあ、情報はないけど割と経済的には皆さん割と良かった
時代で安定してましたし、もう日本へ帰るなんてことはね、誰も考えない。
そう、
学生あの子供さんたちはサンパウロの学校へ出してね、
うん、1960年代
60年代ですね、
何年ぐらいそういう、まあ、行商
やりましたね。
だいぶ
結婚してからも やってましたからね、でまだ店がなかったし知られてなかったから、やっぱり親父とおふくろが布団作っちゃう、僕ら兄弟で布団をね
積
んで売りまくったですね。また売れましたよ。
あ、そう、
2コントぐらい、2コントって今のお金だとどのくらいなんですかね、200コントぐらい、200リアぐらいなんでしょうな、
1枚
1枚がね。それでもね、お子さんもう本当に売れたの。
ああそう、
一台持ってって売るのにね、4、5日ぐらいで
一回 何布団ぐらい、
30枚から40枚持って
って、ね、持って
って、後に車が大きくなって70台80台
は
足らないって1週間でね、
家
に売ってくるってこともありましたよ。
ああそう、
みんな現金ですからね。
ああ小切手とかではなかったんだ。
いや、もうほとんど現金でしたね。いや小切手もありましたけど、
ね、あるけどね、もう千分度はなく、
あのほとんど戻ってくることなかった。
なかった。
でそういうことが私がリベルダージュに店を開けるきっかけに、
何年にリベルダージュの店を開けたんですか。
1964年だと思うん
です。60年、じゃあ大体もう40年間リベルダージュで店を開けてたんですよ、ね、
そうですね、そういうことになります
ね、 なね、あの駅前からは移動してもバロンジグアッペという道でやってて、それお締めになったのが去年でしたか、
一昨年、
ね、一昨年と2003年、39年間
ちょっと、
はい、
いいですか、
はい、
あの僕ね、 全然営業ダメなんですけどなんかその布団をバンバン売ってこられたってやっぱり営業力だと思うんですけどね、なんかそういうコツっていうか、なんかこう網の流みたいなのあるんですか。
網の流かどうか分かりませんけど、一つはやはりあの日本から来てまだ20代の青年がこのブラジルで旅行するときに、もう私も最初は3年ぐらいで日本へ帰るつもりだった、はっきり言って、あなたも永住するとは思わなかった。ところが田舎を歩くごとにですね、この日本にない、うん、あの日本人の良さ、うん、昔のその道徳観念とか礼儀正しさ、うん、そういうものはそっくりそのブラジルの奥地にあるんですよ、うん、今でもあるんです、日本にないものが、うん、そういうものがもう青年時代の僕にはものすごく魅力で、うん、はい、日本が嫌になってこっち来たわけでしょ、うん、そうしたら日本のその良さ、日本人の素晴らしさ、うん、そういうものが奥地にあるんですよ、うん、この同胞に対する思いやりとか、うん、特に同県の家なんかに当たったらもう大変ですよね、うん、そういうその仲間意識、うん、そういうものがあの先人の移住者にありましたね、うん、今でもあるですね、うん、ただ世代が少し変わってますけどね、うん、
なんか忘れられないおじいちゃんとかいる？
ああ、たくさん名前かけたら、あの言ったらキリがありませんけど、もう皆さん孤児になってますよね、皆さん亡くなってますけど、その息子さんたちとも付き合ってるし、孫とも付き合ってる人もいまだにありますよ。でもみんな素晴らしい人でしたね、明治の人たちは本当に。そういうことが、うん、私が3年で日本へ帰るすごい考え方を翻して、うん、ここで永住してやろうと、うん、永住するには日本の国籍を捨てた方がいいと言ってここに帰化して、うん、もう30年、35年かな、
ということは33歳の時に
帰ったってこと
ですね。
それじゃあお客さんをなんかまあ好きになったってことで、そのお商売の方もそのどんどんうまくいったってこと
ですね。そうですね、あの先輩の移住者たちを本当に心から僕らの先輩として敬える、そういうような気持ちになった時に自然と商売の方もですねうまく、はい、いくようになりました。
それで僕は営業ダメならお客さんを愛してないっていう。
いや、桜田さんはあのこだわりが強すぎるんじゃないかしら私が思うに、やっぱり商売は、ま
あ、あのブラジルの悪口言う人たちがおるんですよね、新スキーの奥さんなんかはね、例えば泥棒にあったり泥棒にやられたりするとブラジルはもう嫌だと、しかしその奥さんたちに僕が言いたいのは、あのブラジルのいい面、ブラジル人の良さを発見しなきゃいけないのに、悪いところだけしか気がつかない、本当にブラジル人のね、いいところ、日本人に対面、こういうものを早く発見する。
例えばアーミノさんが思うブラジルのいいところっていうのはどういうところ？
ああ、そうですね、あの日本人みたいにこだわりがないしですね、非常にあの大っぴらだし、せこせこしてない、今日できなければ明日やったらいいじゃないかというようなことが今の日本の人にないじゃないだろうか。なんでもせかせかせかせか、文読み、秒読みね、時間読み、なんか人間が別なものによってこう縛られてるようなね、そうじゃないと思うんですよ本来。そういうものをあの若い時に僕は少し発見したんじゃないかね、それがブラジルを好きにさせたんじゃないかねと思いますね。
それでじゃあこれ布団はいけるということで、じゃあもうご家族もみんな呼び寄せて、
そうですね、
でじゃあお店をそれでお作りになったんですか？
そうですね、1964年にはもうリトルたちに店を開けてましたよね。
初めてそのブラジルから日本に帰国した、あの帰ったのは何歳の時ですか？
22年ぶりですから42歳の時ですよ、初めて帰った。
あ、そう。じゃあ22年ぶりに帰った日本ってどうでした？
まあ想像はしてましたけどね、あのそんなに驚くことはなかったですけど、やはりあの日本の素晴らしさもあえて発見しましたけど、日本へ行くとですね、ブラジルの良さがますますこう高まってきてね、もう30日もおったら早くサンパウロへ帰りたくなりましたね。
その時は何で帰ったのか？お仕事で。
仕事でしたね、
丼屋さんの方に。
そうですね。 あ、日本柄の日本柄を友禅とかそういうような柄を探しに行くために、
ね、あ、柄をね、はい、で網野さんがじゃあその後県人会とかに関わっていったのは何歳からなんですか。
そうですね、30ぐらい、30過ぎてからでしょうかね、あの、うん、リベルダージっていう東洋、今まあ東洋街、昔は日本人街って言ったんですが、はい、
ええ、
そういうところでいろんなことをやるうちにいろんなところから引っ張られてね、
うん、
子供の園なんていう制服の福祉施設の道なんかも30年やったり、
はい、
あるいはその親父の関係で山梨県人会引っ張られてね、しまいや会長をやり、こんな連合会の副会長、理事副会長、会長と、そんなこともやる中で、
はい、
日白秋光100周年、
はい、
90年
生、はい、
天皇皇后両陛下のご来客と、
はい、
大きなあのイベントに参加することができました
ね。そうですね、はい、私があの存じ上げたのは97年からなんで、あの今日本祭りジャパンフェスティバルがの大元を作った網野さん、郷土食郷土民芸祭りってイギラプエラ公園でやった時とか、あのそういう話は存じ上げてるんですけど、それ以前の私が知らない、あのなんていうのかな、もちろん全然知らない人も聞いてると思うんですよ。ここで網野さんも知らない、ブラジルもわからない、なんじゃという人にもブラジルもいいんだよ、世界いろいろあるんだよっていうのを教えたいんですけど、何かその県人会活動とか思い出に残ることってあります？それこそ天皇皇后が来た時でも何でもいいんですけども、うん、
そうですね、あのやはりこのいろいろな役割をやらせてもらうってことが自分の商売にもこうつながっていくような感じがしましてね、
うん、
当時はね私の前世だったですが、
うん、
やはり私はですから戦後移住者 で、
そうです、ね、
戦前の移住者がまあ16万人ぐらいおるんですよね、
うん、
ほとんど課長さんは今亡くなって、
うん、
世代が2世3世みたいになってますけど、
うん、
まあ、そういう中であの何かの役割を自分が早く発見できた、
うん、
自分のできることでこの日系社会に参加することがですね、
うん、
あの自分の何て言いますか、この人生に肉をつけたりこう血をつけたりすることになるんじゃないかな、
うん、
あ
れお父様はやっぱり大正生まれ、
いや明治ですね、
明治、
はい、
あの馴染みましたコロニアに、
割合に早くポルトガル語なんか覚えてね、もう50過ぎてきた割には、で70過ぎてからのこの西本願寺の開教師になりまして、京都で特等しましてね、そして仏さんの道に入って、死ぬまであの西本願寺の開教師をしてましたよ。
あ、そう、そうですよね、
開教師って
お坊さんですよ、
お坊さんで布教する、
やはりあの親父が沖縄で沖縄戦線に参加して戦友の多くがあそこでほとんど 97% の仲間が亡くなって自分が生き残っちゃった、そして米軍の捕虜になったわけですね。やはりそういうその仲間に対するすまないという気持ちから、
うん、
70になってから通信教育であの京都から書類を取り寄せてね、ブラジルにおったんですよ。そして通信教育で開教師の資格を取って、
うん、
そして亡くなるまで西本願寺の坊さんはしてましたね。で当時私も県連の会長をしてて、
そうですね、
親父も喜んでくれました。
なんでね、あの県連の今日本祭りってすごい大きくなってますけど、
うん、
郷土食郷土祭りを始めようと思ったんですか。
やはりあの今日系社会の中で一番の大きな問題はね、お坊さん、
うん、
あのやっぱり世代交代の中で古いそういうその良きものが失われつつある、
うん、
つまり人文献の調査結果じゃないですけど、
うん、
もう4世で 61% の人が根血が進んでるわけですよね、
うん、
まあ、根血が悪いっていうんじゃないけど、
うん、
そういう中でその先人が持ってきた日本文化、
うん、
そういうものをやっぱり受け継いでいくバトンをこうタッチする一つのコースを僕ら走ってると思うんですよね、
うん、
例えば県人会なんかでも50年60年の間に先人が作ってきたんです、
うん、
だんだんそういう作った方たちが亡くなってくると、
うん、
その次の人にバトンをタッチするのに、うん、その会の運営とか、うん、会の方針がこう危うくなってくるわけですよね、
うん、
そういう中でやはり何か世代を超えた1世2世3世 あるいはそのご婦人方が結束して何か仕事をすることによってですね、その仕事の成果よりもそのプロセス、その過程が僕は大事だと思って、つまりそして協力して体制を作っていく、そういうものが今なんかないような気がする。そういうものを作らずにして、ただその、親と子が意見が合わないとか、時代が違うんだって諦めてるけど、僕はそうじゃないと思う、何かやることで、商売でも農業でも、やっぱりその親と子、子と孫というふうにこう協力することによって一つのものを作り上げる、そういう努力が僕は今の日系社会に足りないような気がするんですよ。ですから私が考えたのは、あの日本祭りっていうのは県人会の活性化にもう最もつながるのは、昔は一世二世、婦人会っていうふうに県人会の中に小さなグループが3つありましてね、それが一つにならない。じゃあ何をやったらそれが結束できるのか、県のその昔からあるレストランのメニューにないような各県の特徴のある食べ物、そういうものを発見して、みんなが協力して作って、それを社会に披露する。あるいはそのカラオケだとか演歌は盛んだけど、本当に自分の育った生まれた県の民謡とか、そういうものがですね伝わってない、それで、その郷土食と郷土芸能っていうものを抱き合わせて一箇所にすれば、みんながこぞってですね、その働いてくれると、その過程と成果をですね僕は求めたわけですよ。ところが最近新聞なんか見るとなんか少し脱線してね、少し商業的になってですね、何も儲かったとか何も損したとかですね、私が求めたものと若干違うような方向へ ね、行ってるような気がします。
私もそんな気がします。
日本祭りっていうのは あれですよね、今ではもうものすごい大きい規模になって、ブラジル社会に日本文化を紹介するっていう役割もね、果たしますよね、ね、そういうふうにどんどんどんどん広がっていって、
私はですからそういうね商業主義というかそういうもんじゃなくて、私たちが求めたものは、求めたものの原点に返ってですね、なぜこれを始めたかということをもう一回今の県連の幹部の人に考えてもらいたい。
私もそう思いますね。だからね、私なんかね、もうあんなに大きくなくていいと思うんですよ、あのリベルダージで。だから私ね、一つ考えたのスタンプラリー各県人会にそこで作ってて、やっぱ前の原点に戻って、それでそのいろんな県人会を回る、大きな場所借りればお金もかかるし大変じゃないですか、でスタンプラリーで回って県人会の場所を覚えて、それでプレゼントをあげたりして、でそのところでいろんなものをそれぞれ食べてくるっていう、今日本人なんかスタンプラリーって流行ってるじゃないですか。
そうですか、
ああ
僕は知らないけどね、
ああいうのがいいなと思ってるんですけどね、
まあ、大久保さんたちや松本さんたちがね、あのたこ焼きをやってね参加してくれたことも懐かしい思い出だし、
本当ですね、あの頃は本当に郷土食って気がしたけど、だんだん私たちも儲け主義とかお金がいくらとかそういうことになってしちゃったのが、なんとなく今もう来年はちょっと見合わせようかなと思ってるんですよね。そうか、まあその辺の話。あとですね、天野さんそういうふうに日本人国籍をはずとあのやめてブラジル国籍になったの何歳ですか？
27歳ぐらいの時ですかね。
ですよね。でもずっとその県人会長とかやられて、あの今は在外選挙、こちら当たり前に選挙権があるけど、まだ日の目が当たらない時からずっとその運動を県連会長だった時にやってらっしゃったんですよね。あの辺はどうしてそれをやろうと思ったんですか？
まあ、私が在外選挙を始めたというよりも、1982年頃前の前の前の藤井さんという会長が県連で決議をしてですね、やはり外国に住んでいる日本人も同じ憲法の下では平等だと、内地に住もうと海外に寄ろうと日本人には変わらないと、すれば選挙権も非選挙権も日本人にあるはずだと、そういうことから始めたのが一つ、でそういうものをずっとこう先代の会長さんたちが続けてきたんですが、私はこのことにものすごく関心を持ったのはですね、やはりその日本国籍を持ちながら外国におる人が今270万ぐらい世界中におるんですよね、でブラジルには70万人ぐらいおるっていうんですけど、そういう人たち その日本人としてのその権利なり義務なりがですね、非常にその希薄になってる。例えば最近の森田さんに リーダーされてる広島県の原爆のあれもね、
あ、
外国におって内地におる人のと同じような、はい、あの境遇を受けるようになりましたけど、これにももう何十年も森田さんたち頑張った
から、はいはい、
で私たちがここに住んでですね、まあ、上は天皇陛下から総理大臣、衆議院、参議院、知事、県会議長、市長、市会議員っていろんな人たちが来るんですね、
はいはい、
でここでいろいろ私たちがまあ陳情するわけですよ、
はいはい、
まあ、そういう中でその、その陳情がですね日本に届かないのはなぜなのか、
あ、
それは結局私たちに選挙権がないからではないかと、じゃあ選挙権を取得してですね、
うんうん、
私たちの言い分があの先生方にの一票一票に影響するようになれば、
うん、
もう少し私たちの声が届くんではないかと。
なるほど。
特に高齢化が進んだり、
うん、
日本に30万近く行ってる出稼ぎの人たちの問題なんかですね、
うん、
これはもう政治を話して考えられないんですね。
そうだね、
ですからそういうことにもやはりこの在外選挙権、まあ、今度はね、
うん、
比例区だけじゃなくて小選挙区の方も決まりましたからいいんですけど、
という
のはあの候補者の名前が見えてくるようになりました、
はい、そうですね、
これで少しね
小良川村の、
はい、登録率も上がるんではないかと思うんですけどね、まあ、残念ながらそのまだまだ登録率が低いんですよ。
うーん、
70万人も有権者がおってですね、登録した人が少ない。
そう、登録してる小市君してないかな、
まだ僕来たばっかりなんで登録できないんですよ。
できない。
でも登録してください。自分の一票ぐらいダメだろうってみんなが思ったらどうなりますか、
ねえ、
うん、何も変わらない、
ね、そして日系社会が良くなるためにですね、うん、そういう政治力もですね活用していかなければいけないと思うんですよ、
うん、私ね、あともう一つね、例えばこれだけいろいろ考えてやってる網野さんは、網野さんのお子さん今あのお布団屋さんじゃないご職業で、あのやっぱ商売でね大変成功されてますけど、彼とか子供さんとかは日系社会っていうものにはどうですか。
残念ながらね、あんまり関心がないんですよね、うん、私たち夫婦の責任だと思うんですけど。
いやいやいや、
山梨県の研修にお世話になったりしてね、
うん、
日本へも出稼ぎに3年も行ってたんですよ。
え、本当に。
ですから日本語もベラベラだけど関心、あの、日本のことよく知ってますよ、何でも。しかしあまりに関心がないですね。
お孫さんは？
孫はまだおりませんけどね。
あ、そっか、学生入れだから。
非常にね、こっちの人間になっちゃうっていうかですね、日本のことをはためて見てる。私が NHK のテレビ見てると息子たちはグローブのノベラ見とったりね
こっちの曲の
ドラマね。そうなんですよ、うまくいかないなと思うんですけどね。
でもそういうジレンマ感じてる人多いんでしょうね、きっとね。
ほとんどそうじゃないですか。
でもさっき言ってたけど、なんていうのかな、忙しくなってたりとか、そういう明治の日本がまだこっちにはある、日本の方がもっとないですよね。
そうですね、今のあの若い人たち、今度の広島のあの殺人事件なんかもね、
あ、ペルーの方も、
ペルーの人だって言うんだけど、何が目的なのかね、理解に苦しむし、まあ、とにかくあれがブラジルでなくてよかったなとこうみんな思ったと思うんですよ。
でもきっと排他的にはなっちゃうでしょうね、ブラジル人。
私はね、外国人とは言いながら日系人なのに、
うん、
日本の人たちになぜ外国のペルーとかブラジルから日本に30万も50万もこう出稼ぎに来てるかってことがよく内地の人に分かってないっていうのはね、
うん、
どういうことかっていうと、彼らには親がおるわけでしょ、
うん、
なぜそういう何十年も前に親たちが外国行ってね、
うん、
同じ顔をした子供たちが今日本に働きに来てるのか、
うん、
そういうことをね、お子さん日本では学校で教えてない、
ない、うん、教わってない。
変な外国人、
うん、
変な日系人、
うん、
顔は自分たちと同じ顔してるけど日本は喋らないという、
うん、
もう少しですね、この移民100年祭には学校の教科書で、
うん、
歴史や社会科の中でですね、日本の明治以来そのハワイの簡約移民 から、うん、メキシコ、ペルー、ブラジルという移民の歴史をね、うん、学校で教えていいじゃないかと思うんですよ。
そうですね。
そうすれば、あの出稼ぎの3世、4世の人たちが内地の人、ああ、この親たちも自分たちの親といとこぐらいの関係だと、うん、日本が本当に困った時に行った人たちなんだから、うん、温かく迎えてやろうと、
うん、
また出稼ぎの人たちもね、
うん、
内地におる人たちに、なるだけ協力するようによって、
うん、
日本社会にこう自然に入っていくようにしないと、
うん、
非常にね、私も群馬県浜松行ってみて、ちぐはぐなものを感じるのね。
ちぐはぐ。
はい。なんか日本の社会に入りきってない別社会を作っちゃう。
はいはいはい。
つまり自分たちのこう防波堤を作ってね。
うん。それってでもね、昔の日系社会も同じだったんじゃないかなと思うんですよ、うん、
だけどそれは昔の話で、
うん、
今はねインターネットとかいろんなものが発達して、うん、いろんな情報を得る機会があるのに、
うん、
あの人たちの親がどういう形で外国に行ったのかよくわからないうちにね、
うん、
ああいう人たちを迎えちゃった。日本が人手不足 で、
はいはいはい、
でますますこれから労働人口がね外国に頼らないか、う
ん、はい、
そういう時に、うん、日本の悪いのはそういうことを学校で教えてない。日本が貧しかった頃、
うん、
ですから私はこんなの春と夏の映画
ドラマ
2回見てですね、非常にその全国ネットでああいうことが放送される、どういう事情で外国へ行ったのか、
それをね伝えただけでよかった、
はい、でこの関心を持ってですね、
うん、
一番良かったのはあの姉さんの春がですね、うん、日本へ、
うん、
まあ、ある程度子供たちが成功してお母さんは日本へやったんでしょうけど、
うん、
その妹さんが授業をしくじった時にですね、
うん、
その春っていうお姉さんが夏という妹さんをね、
うん、
8年迎える、
あ、
なぜ春が日本に、うん、その夢見ていった祖国の日本に定住せずに、
うん、
春はブラジルへ帰ろうとして妹の夏ね、
うんうん、
70年前の夢を果たさんがために、
うん、
ブラジルの方が将来いいんだよと言って、あの妹さんをサンパウロに連れてきたところで、まあ、終わってるわけですから、
はいはい、
ああいうことがね私たちブラジルの移住者には非常に救われてると思うんです。
あ、確かにね、
つまり橋田須賀子としてはその先の先を見てる、
あ、
日本の天才だとかね、いろんな事情、非常に地理的に難しい国よりも、
うん、
南米の広々としたブラジルの方が将来いいんではないかっていうことを暗にこう示しているようなね、
うん、
そういうようなふうに私は感じましたがね、うん、耳かどうか知りません
どうですか桜とかなるほど、
うん、まあ、あとは家族愛みたいなものを含めて、まあ、こっちに住んでる人が幸せってことはいっぱいあると思いますよね。
ただ事業にしくじったとか、あ、何かこう挫折しないと南米移住をしないというその動機がね、戦前もあったの。例えば親父がその小豆だとか、
うん、
キート相場に投資して損をしたから、
うん、
裸になってブラジル行ったとか、
うん、
そういうなんかね悪いそのイメージがある、
うん、
そうじゃなくて、
うん、
もっと先の自分の子供や自分の孫たちの将来を見越したね、この南米ブラジルをですね若い人たちに見てもらいたい。まあそうは言っても少子化でね、みんな一人息子は話したくないだろうけど日本でこれから生きていくためにもね、一時南米でいろんな体験をすることが将来日本でいろんな仕事をする役に必ず立つと、二十歳できた僕はそう思ってるんだ。
うん、
僕は3年で帰るってさっき言いましたよね。
でももうずっといようと、
ですからブラジルに帰化したって申し上げ
ました、ね、
そういうふうになるわけですよ、ね、
うん、そうね、まあきっと日本が教科書なんかに書かないのは恥部だと思ってるんでしょうね。
つまり満州とか朝鮮だとか中国へね、
うん、
関東軍だとかああいう軍部のバックで行った開拓者と同じようにね、
うん、
何か戦後 その移住の歴史の中に不純なものがあったと、
うん、
ですから海外移住っていうのはなんかこうそうあなたが言った恥部みたいな
ね、
うん、触れてほしくない、
ない、 そう、
それと一緒にされてるような部分があるんじゃないだろうか。
大体あれですよ、歴史の授業なんて1学期2学期縄文時とか弥生時とかめちゃくちゃ一生懸命やって、3学期になってあそろそろ日本が戦争向かってやばいなと思う頃にもう3学期終わりで、じゃああとは家で教科書読んでおくように、で今日学校終わりですもんね、読まないですよね 教科書なんて。もし移民のとこなんかもちょっとしかないしね。
貧しくて、とにかく貧しくて、
食えなくて、
仕事がなくて、
うん、
第一次欧州大戦が大正の末期に終わってですね、
うん、
日本全国に昭和の初期に不景気風がですね、
吹
きまくった。特にその昭和5年、6年、7年、8年、9年、
うん、
この時期にブラジル移住者が一番多いのよ、
ね、
その背景は何なのか、何だったのか、こういうことをね、学校で教えるとですね、
そう、
今の出稼ぎの子供たちがなぜおじいさんや親の国に来てるかよくわからない、
ね、私はね、だから歴史はね、逆から教えるべきだって、昨日の新聞から順番に教えるべきだと思って。
あ、それも一つ、
そうしたら絶対ね、最初の1学期に習うわけですよ。最後縄文土器とかも3学期読めばおしまいでいいですよ。わざとだと思いますよ、文部省は。
だから私はあの文教の100周年の委員会のメンバーでもないですけど、申し上げるんですけどね、
うん、
役員の人に、建物を建てたり
立
派なものを作るよりも、日本の教科書、歴史や社会科の教科書の中に、ブラジル移民の足跡をね、正直に残そうと。
今なんかその運動してる人いますよね。
そうです、
大学教授かなんかでたまに新聞に書いてある。
この運動ね、お子さん、もっと広めていかなきゃいかんと、
はい、じゃあ 今の新しい網野さんのあれは歴史教科書運動
で、それが我々一世がね、
うん、
あの足跡として唯一残ることで、
うん、
お金やパゼンダやね、
うん、
資産はですね必ず消えていくと、
うん、
しかしそういう歴史で習ったことはですね、
うん、
後世に必ず伝えられて
る。頭に入ったことは。
そうそうです。
うん、
そして日本もね、
うん、
いつまでも金持ちの国ではないんだと。
そうね、
たまたまあの方が、橋田さんがおシーンを書いておられるんですね、
うん、
あの最初の頃明治の末期だと思うの、おシーンのお父さんがやっぱり貧乏して小作で食えなくて、
うんうん、
ブラジル行こうってところがあるんですよ。
ありましたね、
ところがその、うん、お母さん置いてかなきゃいかんと、
うん、
いうことで家族はみんな反対したんですね。
そうそう、
ですから橋田さんの頭の中にはもうすでにあの頃からどういうのブラジル移民の考え方があったと。
橋田さんの遠い親戚かなんかいるのかしらね、ブラジル移民に、
うん、なんかね非常に事情にね、あの通じておられるんです
、ね、ですよね。
今度はあの県連があの春と夏の映画の後をね、小湯娘で長澤君たちとこう旅行して歩いて、
おー、あの東田農場
行って、ガタパラまで、
あ、ガタパラも行ったんです、あれ、ガタパラも撮影に使われたんですか。
あの東田農場を特に使ったんですけど、
ね、
その後見てきましたけどね、
はい、
まさにつわものどもの夢の後で、
うん、
ああいう映画、まだそのままね、セナリオは残ってるんだよ、船、なんかもね、
あ、行きました、私たちは、はい、小さな倉庫
で
ね、
あれがたくさんの人に見られたと、
うん、
まだ見てない人はぜひ見てもらってね。
なるほど。なんか、チャットは来てますか。はい、
山さんがですね、
はい、
日本の高校までの歴史の授業では入試に出るところを重視しますということ
ですね。あ、なるほどね。要するに学校教育では要するに試験にパスするためのものだけを勉強させてると。だから移民、だからじゃああれですよね、試験問題作る人に移民のことを問題にかけということが大事になるわけですね。
まあ、あの成人月た河村元文部大臣にも私申し上げたんですけどね、
うん、
やっぱり教科書を作るのはどこ文部省じゃなくて、今なんとか委員会っていうのがあるんだそうですね。
そうですね、
そういうところで各都道府県が決めるんだそうですけど、
うん、
そういう教育をしている人たちに正しい歴史をね、満州や中国の歴史とこの南米の歴史は違うんだと、
うん、
いうことをこの100周年にはっきりですね、
うん、
みんなが声を大きくして言う必要があると僕は思う、うん、
はい、じゃあ、ちょっとあれですね、アミノさんのタバコを手にしたところで1曲、音楽を、どうぞどうぞ、はい、青木かなさんのですね、じゃあ今入ってる曲のカニンジ、私が好きな歌ですね、はい。
Eu sou mestiço de até o bom cristão. Eu sou um
今日はですね、なんかそういえば、チャットの方にですね、伊豆王さん伊豆王さんが来てくださいました。誰だろう伊豆王さんって。こんばんは、入れ違いになっちゃいましたねって。誰と入れ違いになっちゃったんだろう。
僕らがチャットを、
うん、なんか書いちゃったよ伊豆王さん、さようならまた来ますって。
また来てください。
言わないとダメよこういう時チャット。ゾロさんカレー先週食べれなかった。今週はですね、すごいんだよ今週、松茸ご飯なんと日本から届いて。皆さん今日のゲストさんおめでとうございます。
平間さん、ゾロさん、
伊蔵さん、いっぱい来てくださってます。
そういうのにね、平間さん、すいませんね、1時間も、
1時間もごめんね、宮間くん。あの、網野さんですよ、今日は。懐かしいでしょ。あ、ごめんなさい、我が家電話が鳴ってます。
ゾロさんまた来て、
ゾロさんまた来てくださいよ、はい。それでですね、じゃあ網野さん今の話こういう、あの、
ちょっと感想を言っていいですか。
はい、どうぞ。
網野さん、まあ、僕今日初めて、あの、拝見したんですけど、お目にかかったんですけどね、政治家っていう感じがしましたね。あのね、森前総理とね、
うん、
橋本前総理を合わせてたみたいなね。そういう感じ。
あ
で、あの、いろいろ数値っていうか、いろんなね、数字もあの細かく、あの、パパッと出てくるし、まず声が非常に政治家っぽくて、なんかね、そういう部分をこの日経社会の金玉を握るというね、なんか感じの方かなっていう。
弁舌さ、私ね、結構取材で、あの、まだ新聞記者だった時に、網野さんがこう県連会長で、各県人会がそういう何県人会っていうのを網野さんはね、ざーっと調べてね、で、何々県は例えば、江戸時代の例えば織田信長の出身で、でこの県にはこういう特質と気概があり、でこう先人の移民の誰とかさんっていうのがこういう苦労をしてどこどこでやってって、ずっと喋ってくる。それ聞いてるだけで泣いちゃったことあるもん。すんごい、あの、話がね、上手。本当にね、あの、すごい、だから、あの、なんていうの、 つまんないんですよ、県人会の式典とかって、こういうちゃなんですけど、
そうね、
本当つまんなくて、もうみんなね、今ね、中村さんが原稿書いてるから、領事の原稿もいい時なんかもたまにはあるんですけど、やっぱりつまんないんですよ、なんつったって読む人がまたさ、日本人ばっかりなのに、何か土地勘狂ってのか、領事ながら、ポルトゲスで喋るバカとかいるのね、へったくそなね。もう本当やめてほしいと思うんですけど、
まあ、挨拶ってのはもうみんな杓子定規で ね楽しくないから、
楽しくない、
やっぱりその県の特徴を ね
言ってね、そうすると結構感動する、まあ、しゃべりもうまい、間の取り方といい、ラジオなんか向いてますよ、
そうです
か、ね、やってらっしゃった、
やってらっしゃった1年間、
ね、まずそういうね、声っていうのは大事だと思いますね、
ね、
声がなってると、なんかやっぱ説得力で欠けてしまう、ね、
妙に上ずった高いお姉ちゃんとか政治家になれない、
うん、やっぱダメですよね、うん、でなんかもう本当にまだまだねバリバリという感じ、今後のなんかそういう、うん、
今言った教科書の、うん、もうあれですか、山梨県人会長に戻るとか県連会長またやるとかしないの、
やはり新しい人がどんどんね育ってくるんですから、
うんうん、
やっぱり新しい人にやってもらいたい、始めた時はね、お父さん、うん、みんな素人で何もわからないで、
うん、
みんな勉強してね、やっぱりやっていくんで、
はい、
やっぱり新しい人がどんどん出てほしいと思いますね。
今回のそのちょっと前にサンパウロ新聞で何県、先々週か松本浩二記者が話した新聞社が叩いたっていう話、うん、ここのラジオでももう一度してるんですけど、
そうですか、
あの辺の話なんかもね
面白いと思いましたね、サンパウロ新聞の山口君って私面識ありませんけど、非常に日本から来て純粋なね、方だと思うんですが、
ね、
私たちが当たり前だと思ってることが非常に彼にはね許せなかったんでしょうね、
その議員たちのね足ブラブラ遊んで、
それがね大久保さん毎年のようにね何十人も来るんですよ、行政視察団という形で各都道府県から、
うん、
まあヨーロッパとかアジアとか、
うん、
中南米とかいろいろ分かれるんでしょう、
うん、
ご本人のご希望で、
はい、
しかしせっかく来るんだからやはりねこちらのやっぱ社会の勉強してもらいたいと我々思ってる、
はい、
ところがやっぱり、いろいろその計画の中の流れの中の一つであってね、やはり杓子定規に終わってきたんですよ今まで、
そうだ、ね、
ですから多少のところはね遅れてきたり、お昼ご飯食べると時差もあるから眠くなるのも無理もないんだが、その山口さんには許せなかったんでしょうね、
いいことですよね、
はい、私はそういうことでですね、うん、もう少しみんなが佇まいを正す姿勢を正す、公金を使ってね、それこそ来ておられるん
ですから、うん、ですね、
やっぱりその使命は十分に果たしてもらいたいと思います、
ね、そうですね、ということで
何か今後日系社会に対してこう網野さんご自身が関わっていらっしゃるっていうご計画はあるんですか。
そうですね、特にはございませんけど、まあ、県連の方も私は会長を辞めてますんで、まあ、いろいろ文教も評議員やってますけど、
100周年、
まあ、100周年は直接関係してないですけど、私はもう過去にいろいろやりましたんでね。
じゃあブラジル日和一緒にやる。
そうですね布団で食えなくなったら、
いやこれもっと食えないけどさ、
まあでもいいことをね皆さんやっておられる、
ぜひ
でこういうね声が僕は大切だと思うんですよ、
そうい
ろんな人がね、世代を超えた、人たちが、日本の国をどう思うのか、
はい、
この日系社会をねどうにしたらいいのか、
はい、
で、いろんな人からお聞きになってね、それをインターネットで流す、
はい、
非常に素晴らしい仕事だと思います、
ね、そうですかね、うん、ぜひ日本の
人に、そうですよ、ありがとうございます、
ありがとうございます、その人に聞いてもらってブラジル来てほしいし、
そうですね、
あの
少子化でねなかなか親御さんが一人息子や一人娘が話さないだろうけど、相変わらずジャイカのね希望者も多いし、
ね、
交流基金の方もね減らないっていうし、
う
ん、まだまだ底辺にはねブラジルに関心を持っている人がおると思うんですよ、ね、
私もそう思います、私だとちょっとさっきね随分話戻るんだけど、網野さんさまだ NHK も何もない頃に例えば22年ぶりに日本帰った時にあまり驚かなかったと、大体分かってたからって言ってたんだけど、その当時の日本の情報ってどうやって知ってたんですかみんな。
まあ新聞雑誌、
うん、
そういうものが主でしたよね、
はい、
大体しかし日本の事情には通じてたつもりですよ。
どうやって 自分でじゃあやっぱりそれなりの週刊誌を定期購読したりとか、
そうですね、いろんなあの雑誌を取って読んだり、新聞は隅から隅までも読むとか、あの大事なことはメモをするとかいうようなことを日頃してきましたよね。
勉強家ですよね。
いやいや勉強家じゃないけどね、忘れっぽいから、うん、
いやいやいや、毎日やっぱり今も本は何冊か月に、
そうですね、読んでます、
買ってきて、はいはい、高野さんのところから、
はい、いろんなところで
使って、で、まあ、NHK も当然見て、ブラジル語のニュースも見てるの？
そうですね、あのブラジルの新聞も息子が取ってますから、それ読んで、まあ、今ジョゼ・ジルセウっていうね、うん、議員が免職になるかどうか大きな問題になってますよね、
はいはい、
かつてルーラ大統領の一の子分だった人がね、いろんなことで、さあどうなりますか今日明日、
ね、はい、どうなんだろう来年の選挙ね、ブラジルは、
まあね、前の女性市長が州知事に出るなんて言うけど、まあ、今の州知事が大統領に出るんじゃないですか、アルキミンさんが、
ね、ブラジルの一票持ってるんですもんね。
そうなんですよね、
やっぱ政治家ですね、アミノさんは。
だからね、うん、あれですよ、商売なんてもうシュシュってできちゃうんだと思うんですよね、営業も。
あ、
やっぱりもう人の心をクッとこう握ってこう揺さぶるっていう、そういう力が割りなんじゃないかな。
そうはいきませんけど何可愛がられてですね、助けられましたね、そういうことがまた何か自分がお役に立てるんじゃないかとこう思ったし、
はい、
社会ってそういうもんじゃないですかね。
そうですね、
自分のできる分野で、うん、一部でもいいからその役割を果たしていく、
うん、
そうするとやはりお友達も自然にできてくるし、
うん、
あの そういうもんだと思いますよ、
はい、
はい、さまだけは3年で帰るブラジルに50年もいませんよ
、そうですね、はい、じゃあ今日は、アミノさんに本当にありがとうございました。
お忙しいところ
お呼び立ていたしまし てしまして、
こちらこそありがとうございました。
また
ぜひ、
じゃあ、日経社会コーナー
今日は、
はい、大丈夫ですか、高橋君、
ね、ゾロさん
が、あ、ゾロさん松茸思い出すと恥ずかしい
プレゼントを差し上げ
て、そう、プレゼントさせていただきます、
ゲストの今日アミノさんに、
はい、姫松茸をですね、
はい、
10個とプロポリス石鹸を5個、プレゼントさせて、今毎回ですね、ゲストの方に、姫松茸さんの方からプレゼントとくださってますんで、お帰りの際にぜひお持ちくださいませ。
ありがとうございます、はい、
それから、聴取者の方にもプレゼントしておりますので、応募要領はですね、
はい、
メールに、姫松茸とプロポリス石鹸希望と
書いて、
懸命に、本文の方にですね、本当の名前と本当の住所を
送るべきところですね、はい、
送るともらえると、
本当に送りますので遠慮なくお電話ください、はい、それでは、日経社会
講座、お待ちかねの、
はい、はい、
日経社会講座
というわけで、今日もちょっと二日酔い気味
な、あ、そうだったんですか、まあ、今日はそうではないのか
と、今週ですね、日経社会コーナーですね、うん、今日 あのゲストのアミノさんがですね、まあ、ちょっと提唱されてですね、これはあの NHK の春と夏でも歌ってたんですけど、戦前移民がですね、神戸から出港する際に歌われていた、移民歓送の歌というのをですね、これを経験同
胞、経験同胞、
これちょっと歌ってみましょうか。
あ、歌うんですか。
ちょっと待って、アミノさんはこれさ知ってた？
知ってましたよ。戦後はね、うん、こういう歌を歌われた、
うん、
戦前はですね、神戸の小学校の生徒がみんな歌ってですね、これで送られたんですよ。
もう一回、最初の頃多分マイク入ってなかった。
戦前の移住者を送り出すのに、うん、神戸の、うん、その地元の小学校の生徒たちが、
うん、
移民船が出るために埠頭へ来てこれを歌ったんですね。
戦前は、
はい、
はいはい、
で私はその戦前の移住者からこれを習いまして、
ああ、それこそあの行商してる
頃、そうですそうですそうです、で未だに頭にあるやつが、
戦後はなかったんですかね。
その後なかったですね、戦後は。それがたまたま今度の春と夏とですね、うん、あの中に何回か出てくる
んですよ。出てくる
ね、これで思い出しましてね。
じゃあ一緒に歌ってみましょう。
そうですね、
はい、
せーの、三四、
行けど海越えて遠き南米ブラジルへ、
三国の光輝かせ、今日ので船の勇ましさ、万歳万歳万万歳。
というわけで、
アミノさん歌うまいんだよね。そ
これはちょっと日本の方にもちょっと覚えていただいてですね、何かある時は池池同胞海越えてる、まあ、いい感じですね。まあ、これがあの、まあ、あの成長のですね、まあ、そのこの歌をみんなで残していきましょうというのが今年、あの今週の結構大きなニュースでも
あります。これ誰が作ったんですか。
わからない、
不明ですか。
日本で作ったんでしょうね。それこそ戦前の文化とかそういうね、あの推進したから作ったんでしょうね。
ね、
昔はそれこそ文化だって映画だってね、そういう戦争に行こうとか満州開拓行こうとか政策でやったんだから、絶対こういうのね。
まあその他のニュースで今年はいっぱいあるんですけども、まず今年ですね40回目を迎えるですね、日系農業者の貢献した人に贈られる山本清志賞というのがあるんですが、これは初代文教会長がですね山本清志さんというんですけども、その人がまあ農学博士だったということで、それちなんだ賞ね、今年40周年なんですけど35回目と、これで今年初めて4人の方がですね、生田博士さん、それと三部一幹事さんですかね、あと森岡忠夫さん、あと須原マリーナ一子さん、この、こういった、まあ、女性一人含めるですね、4人が受賞されたと。
何が初めてなの？4人であること
。4人、まあ、大体1人か2人なんですね、毎年。これが今年、まあ、ちょっと節目の年っていうこともあって4人が選ばれましたと、まあ、共に皆さん農業に貢献した方と。
お金なかなんかもらえるの？
お金はもらえませんね。記念プレートとなんかそれこそ布団もらってられましたけど。
文教が始めたんですよ、これ。文教が、
さっきおっしゃった生田博士さんというのは文字にお住まいですけど、はい、あの那須でね、日本那須で有名な方ですね。
あ、そうですか。
この人面白い方でしたね。
生田さん、ぜひラジオに出演していただきたいですね。
面白いかもしれません ね、ブラジルの農業、将来の農業、
交渉。
その他ですね、この前もあのラジオに出ていただいたあの岡村さんですね、サンパウロの記録映像作家の岡村さんがですね、
ラジオにも参加して
くれて、ギアナ高地の伝言、橋本五郎南米博物史というあのドキュメンタリーをですね、制作しましてですね、そのまあ上映会がこれ内輪であったんですが、まあ、この橋本先生というのはもう今年、まあ、92歳ですかねになられるということで、でまあ、あのギアナ高地 の、 あのテーブルマウンテンの上のテプイというのがあるんですけども、これはあのコナン・ドイルという、まあ、あの失われた世界というです、ね、あの小説を書いた人がいてるんですが、その、まあ、あのモデルにもなった場所なんですけども、まあ、人間がなかなかあの近づけないといったところなんですけども、ここで、まあ、92歳にしてですね、まあ、飽くなき挑戦でこう、まあ、行ったと。
拝見しましたけど、良かったですね、今回の、あの、あれは。
良かったですね。
うん、あの、ま、初めて岡村さんがナレーションをですね、変えたんですよ。それはなんかね、ストンとくるね、あの、ナレーションで、あの、なんだろうな、何本か岡村作品を見てるんですけど、岡村さんもおっしゃってましたけど、今回日本で上映会された時に、今までは今何かが長すぎるとかね、いろいろこう、なんていうのかな、あの、賛否両論、もちろん賛が多いんですけど、ここをこうしたらいいのにみたいなのがあったんですけど、今回の作品に関しては不思議とね、あの、誰からも、あの、なんていうのか、こうしたらいいのにみたいな、あの、アドバイスではなく、みんなファンが 100% で、私も拝見してなるほどと思いましたね。あの、非常に一回見たら皆さんまたいいんじゃないかなと。あの、また岡村的なね、あの、難しいね、チクリチクリと日本の大学生をチクってみたりね、面白く上手に作ってるんですが、嫌味なく楽しく、あの、橋本先生もあの、やっぱ学術肌ですね。ああいう方には本当長生きしてほしいなと。あの、反省、あの、試食会の時に、岡村さんは当然、写真、あの、植物も写したけど、本来の意図するところは橋本さんを出したと。でもやっぱり貴重な植物なんかちゃんと絵として押さえたんですよ。私もまたバカだからね、あの、意地悪に、橋本先生から見てこれ逃したと植物ありますかって、そりゃたくさんあるねって言うんですよ。橋本先生はあくまでも自分の、なんていうのかな、 自分を取ったということよりも、あの人はきっと植物の時になるとこう前に、なんていうのかな、身を乗り出して見てるんですよ。植物が映る時とか学名の時にね、あの人にとっては自分がどうこうじゃなくて、あくまでも植物が主役なんだなっていうのがね、面白い対比だなと思って。
ブラジルのなんですね、牧野富三郎博士みたいですね。
ね
ご存知ですか、あの牧野博士ってね、昔世界的な学者がおられましたね。
はいはい、あの研究バカってそんなもんなの、バカって言っちゃいけないんだけども、あの私前東大の院かなんかにいた先輩に、何マットマックスじゃないのか、それあの気違いの人みたいなのばっかりなの、東大の院のね物理科に行った子に聞いたら、そんなんばっかだよって言ってたんだよね。ぜひあのそういう人に長生きしてほしいなと思いました。はい、
あと、まあ、残りもう一つですね、
はい、後
ろですから、これはこちら青年というのが今年、50周年を迎えたんですが、
うん、
そのこちら青年の、まあ、2世世代の方で、あの坂東さんという方の息子さんなんですが、この方があの、サンパール の西の方のラッパという地区でですね、うん、アセルテというですね、このジビゾリオというのが何ですかね、まあ、内装とかそういうのをやっている会社があるんですが、その方がですね、まあブラジルで100社のうちの、まあ、優良企業ということに選ばれたと。
はいはい、
この方もすごく本当もう毎日 2,3 時間しか寝てないというすごい頑張り屋の方ですね。まあこちら青年の、まあこれからね2世世代どんどんなっていくわけなんですが、
うん、
こちら青年としてはもう青年ですけども、70とかそういう世代になってきてますんで、
じゃあお子さんも何歳ぐらいなんですか。
もう42、3歳ですね。だからこういう人がウリセス・ギマランエスという昔の下院議員がおったらしいんですけど、その人の名前を付けた賞ということなんですけどね、優良企業の一環として、まあそのすごいそのまあ、質がいいっていうところが認められたと、まあ、要はお客さんに対するサービスとかですね、その辺が認められたと、まあ、最近ちょっとそういう、まあ、あのほのぼのというかいい話がいっぱいありましてですね、
うん、
まあ、あの日経社会のニュースも盛りだくさんというところで今日は締めたいと思います。
はい、ありがとうございました。あ、ゾロさんが岡村さんってホタル頭って書いてあるんだけど、何ホタル頭って。
松本さんもそう。
あ、光ってるっていうことですか。
あ、平間さんって、
はい、
あの元サンパウロ新聞
の記者なん
ですけど、平間
さん、
はいはいはい、
網戸さん覚えてらっしゃいくださってますかねって、
こう目がパチッとした、ね、1年間だけ働いて、うん、
ちょっと、うん、あの網戸さんに風貌がちょっと似てるかなと。
あ、そうですか。
記者はね、なかなか残る人がね少なくて、うん、ではまあそんなことであれですけど、うん、大丈夫ですか。こいつくん頑張れ。
エンディングに入っていいですか。
入っちゃった入っちゃったよもう。今日のまとめ、桜田さん、桜田さんと何回放送一緒にできるの。
ね、今日チャットに入ってくださった方は、
はい、ゾロさん、
伊蔵さん、伊蔵ってあれですかね、
伊蔵さん、
伊蔵なんですかね、
誰だろう、また来ます。ゾロさんだったりして、伊蔵で入ってないよね、ゾロさんね。
今日は異常にしたとか。
誰でもゾロさんもゾロさんやるからね。
でも結構あの名前で楽しませてくれますね。
そうね、平間くん、
平間さん、ゾロさん、伊蔵さん、
伊蔵さん、
伊蔵ですかね。
次は
蛍の頭、
蛍の頭。次は、次回放送しましょうよ。次回放送のご案内
決まってるんですか。
決まってるでしょ。
あ、そう、
うん、確か8日に昨日行きましたでしょ。
あ、はあはあはあはあ、
も
うなんか毎回あれですね、次回が決まってるという
素晴らしい、次回8日、
来週8日日曜日ですか。
木曜日、
木曜日、日あのごめんカレンダー11月
に開戦記念日ですね、
12月8日木曜日、また夜
メンバーパールハーバーということでですね、全然関係ないですけど、陶芸家の、
はい、
中谷さん、鉄匠さんというんですか、
あのカザロンドシャーといってお茶の製茶工場があって、素晴らしい日本建築唯一ブラジルに残ったものの保存活動をされている方ですね。その方をお迎えして熱い話をお伺いしたいと、また
ロクローでも回していただいて、今日曲が出たんで今度はなんかギターから乗ってきて、
ああそうですね、うんうん、イケイケ同胞で
今
日は
今日お歌を歌っていただけると
ねえ、うまいよ。では
皆さん、お忙しいと思う、今
日は、はい、青木かなさんの姫松茸、はい、
が
ありがとうございました。姫松茸、松茸ご飯、
Jesus, I'm in love.